市役所本庁1階ロビーから生放送でお送りしています。市役所からこんにちは。今日最後のコーナーは高山インフォのコーナーです。熱中症に気をつけましょうと題しまして、高山市健康推進課の保健師でいらっしゃいます八賀理香さんにお話を伺いします。八賀さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう毎年この季節になると熱中症予防についてのね、話題をテレビなどでも、見たりすることになりますけれども、昨年もですね、この番組でもご紹介させていただきましたし、私たちヒッツ FM でも各、番組などで熱中症予防の呼びかけなどをさせて今もいただいております。
はい、ありがとうございます。おかげさまで熱中症や脱水症状という言葉も随分浸透してきまして、屋外でお仕事や活動をされる際に水分をお持ちになる方も増えて、予防に気をつけている方もたくさんいらっしゃると思います。これから暑くなる夏本番を迎え、ますます熱中症予防について気をつけていただきたいと思います。
はい、今日は熱中症予防について詳しくお伺いしていきます。やはりですね、夏、暑い夏の方が熱中症っていうのは起こりやすいものなんですか？
はい、過去の統計を見てみますと、昨年平成28年度は全国で熱中症で救急搬送された件数は約5万件でした。
はい、
平成27年度の約5万6000件と比べると1割減となってます。熱中症予防対策が徐々に皆様の意識の中に定着してきたこともあるのかもしれませんし、その年によって暑さが強い年と比較的穏やかな年とでは熱中症の発生にも差があるようです。ただ記録で見てみますと、2010年あたりから全国的に暑い夏が続いており、熱中症の発生も多くなってます。今年も気象庁の予想では平年並みか高いとの予報になっております。例年以上に熱中症には注意が必要ですね。
そうですね、昨年度はその前の年度に比べると6000件減ったということですけれども、それでも5万件、救急搬送されたという、件数がやったということです。本当にこう週間で1週間にこれだけの人が運ばれましたよなんていうのを聞いていたりすると、ニュースですごい数の、方が本当に暑い1週間などは、病院に搬送されていたりするので、明日は我が身というか、本当他人事じゃないなっていうのを、ますますここ近年は実感しますよね。あの熱中症なんですが、具体的にはどういった原因で起こるものなんでしょうか？
はい、熱中症は気温や湿度が高くなることで大量の汗が出たり、体温が上がって体にある水分やミネラル分が不足して体内のバランスが崩れたり、体内の調節機能がうまく働かないことなどによって体内に熱が溜まってしまう状態です。
はい、
大量の汗をかいたり、汗をかいていないように見えても水分の摂取量が不足していたり、体から蒸発する水分が多くなって起こります。具体的な症状としては、頭痛、筋肉痛、吐き気などの症状が出て、重症の場合は意識が朦朧としたり気を失ってしまうなどの意識障害やショック症状が起こることもあります。特に熱中症が起こりやすいのは、前日と比べて急に気温が上がった日や、気温が高くても湿度が高く気温が低くても湿度が高く蒸し暑い日、
はい、
風がない時に起こりやすいことが分かってます。小さなお子さんや高齢の方は体温調節能力が弱いこともあって熱中症を起こしやすくなりますので、特に注意が必要です。また青少年の部活動などの激しいスポーツをしていて発生することも多くありますので、十分な休息と水分を取りながら無理なく元気に活動していただきたいですね。
そうですね、やはり本当にこう小さいお子さんとかがこう倒れたなんていうニュースをよく聞きますので、お子さん、高齢者の方は体温調整などの機能がですね、大人の普通の成人と比べてこう弱かったりするということなので、特に気をつけて、お子さんをお持ちのお母さん、お父さんなどは気をつけてあげてほしいですし、あと運動ですね。これからやっぱりこう夏の大会とかに向けて、中高生も部活動に励む時期になりますので、本当に気をつけて水分補給などをしていただきたいと思うんですが、この水分補給っていうのが一番大事なんですよね。
そうですね、まず何より水分摂取ですね。 水分をこまめに摂取するようにということもよく言われているんですが、ええ、喉の渇きを感じる前に水分を取ることが大切です。
はい、
1日に1リットルから 1.5 リットルの水分を飲むことが人体にとっては必要ですので、屋外での作業時や汗をかいた際にはそれ以上に摂取してほしいですね。
大きいペットボトル1本ぐらいを目安にと、ね、いう感じですね。はい、
ただし、はい、ビールとかアルコール類は逆に脱水症状を起こしやすくなりますので、水分摂取としての効果はありません。と甘いジュースなども健康面ではおすすめできません。
はい、わかりました。
水分をこまめに十分に取ることと、あと直射日光による暑さを避けるために日陰を利用したり、帽子をかぶる、日傘を差すなどの対策が有効です。風通しの良い衣類を選ぶといいですね。
そうですね、はい、
また屋外にいる時だけでなく屋内でも熱中症になる場合があります。風通しの悪い室内や体育館などでも熱中症が発生している事例がありますので、窓を開けたり扇風機や冷房を有効に使って熱中症を予防していただきたいと思います。
はい、熱中症にならないのが一番なんですけれども、ね、万が一熱中症になってしまった場合ですね、なんといってもその重度になる前にしっかりと対応するということが大事になってくるかと思うんですが、熱中症の症状が出た場合、何か自分に分かる体のサインみたいなものっていうのはあるんですかね。
はい、もし、はい、めまいや立ちくらみ、頭痛、気持ちが悪いなどの症状が出たときは、
はい、
まず涼しい場所で安静にして、衣服を緩めたりしていただいた後で体に水をかけたり、濡れたタオルを当てて内輪で仰ぐなどして体を冷やすようにしてください。ぐったりしていて自分で水分を取れないような時にはすぐに病院へ受診していただくか、救急車を呼んでいただきたいと思います。
はい、わかりました。もしもめまい、立ちくらみ、それから頭痛、ちょっと気分が悪いなといった症状が出た場合ですね、涼しい場所で安静にして、お洋服、ね、きつい部分は緩めたりなどしていただきまして、体に水をかけることで、体が冷えますし、はい、と濡れたタオルなどを当てて内輪で仰ぐなどをすると、体が、ね、はい、速やかに冷えるということなので、こういった対策をしてください。自分で水分が取れないなという、症状がひどい場合ですねは、すぐに病院の方にご連絡をいただきまして、はい、受診していただくか、救急車を呼ぶようにしてください。今日もですね、外ずいぶん今気温が上がってきているようですけども、今年はもう5月で30度を超えるような日がね、高山でもありましたが、はい、高山では今のところこうひどい熱中症の何か報告とかっていうのは今のところはないですかね。
そうですね、今のところはないです。
ね、今年の夏、これからどれぐらい、ね、暑くなるかっていうのは分からないですけれども、皆さんには随時ですね、はい、天気予報などしっかりとチェックしていただきながら、熱中症には本当に気をつけていただきたいですね。
はい、とインターネットでも熱中症予防のために、
はい、
各地域の暑さ指数の実況と予想を確認していただける環境省のサイトもありますので、お出かけ前ですとかイベントの際にはぜひご確認していただきたいなと思います。
はい、わかりました。今日お伺いしました熱中症予防についてのお問い合わせ先をお願いします。
はい、熱中症についてのお問い合わせは高山市健康推進課、電話番号が 0577-35-3160 までお願いいたします。
はい、繰り返します。高山市健康推進課0577-35-3160 0577-35-3160 番までお問い合わせください。また広報高山最新号ですかね、6月15日号の5ページにも気をつけましょう熱中症と題しまして、熱中症を防ぐためのさまざまなポイント、また熱中症になるとこんな症状が出ますので、こうなったらこうしてくださいねといった情報がですね掲載されていますので、またこちらの方改めてご覧いただきたいと思います。あとやっぱりこう普段の生活として睡眠不足にならないとか、
はい、
しっかりとバランスのいい食事をとるということも予防対策としては大事ですよね。
はい、大切ですね。
はい、なるべくね、規則正しい生活をこの時期は特に心がけるように皆さんしてください。
はい、
はい、今日は高山市健康推進課の八賀理香さんをお迎えしまして、熱中症予防と対策についてお話をお伺いしました。八賀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。